介護ケセラセラコーナー、このお二人のご出演です。どうぞ。
皆さんこんにちは。小川特別養護老人ホームというところで生活相談員をしております岡本と申します。よろしくお願いします。
はい、そしてもう一方。
はい、こんにちは。地域密着型総合ケアセンター北大路サテライト上野で介護士をしております早川葵です。よろしくお願いします。
はい、岡本さん、早川さん、今月から毎月よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします
ねえ、なんかまあ今日ちょっとお天気悪いんですけれども、お昼間も暑い日があったりしてね、うん、もうこんな季節になるとですね、どうなんでしょう、施設の皆さんどんな風にねお過ごしになってらっしゃるのかなと思いますし、気候も良くなってくるとお出かけなんかも増えてくるんじゃないんですかね。はい、
そうですね、小川の施設の方ではやっぱり4月といえば桜咲くということで、桜の季節なんですけれども、小川の施設 の近くに堀川通りに川が流れてるんですけれども、そこにね、桜がすごい綺麗で満開に咲いてる場所がありまして、地域の、ね、方々もそこにご家族で一緒に来られて写真を撮られたりして、で去年とか一昨年とかはやっぱり外出が難しかった時やったんですけど、今年はちょっとずつ緩和されてるということで、私の方も利用者さんの方と一緒に車椅子でですけど、お近くまで桜見に行かせていただいて、で、ね、利用者さんも今年は見れへんかと思ってたとかすごい喜んでくれはって、ね、一緒に見に来てはる地域の方々に挨拶とかもされてたり、うん、すごくね、いい時間だったなと、はい、思いました ね、
そうですね、
はい、なんか早川さんとかは桜のことについて何か言ったりしはったんですか。
桜ですね、私のとこは車に乗ってドライブでちょっと桜の窓の外の景色を楽しむっていう風な感じで行ってきました。なんかうちの北区の方だと鴨川沿いのあたりとかだとやっぱり桜がすごい咲いて綺麗なのと、それから大徳寺とか今宮神社とか桜の綺麗なスポットもあるので、
確かに、
はい、あのあたりも綺麗なんですよ。
あ、そうですね、
はい、でも車に乗ってその川沿いを見て帰って、そういう桜の綺麗なスポットの横を通ってっていう風に見て、交代で何便か出てっていう風に行ってきました。
交代でね。
そうです、そうです。まあ大きい車があるわけではないので、ちょっとずつみんなで行ってそれぞれ楽しんでくるっていう。
はい、どちらもねやっぱり桜見るとみんなこうなんか心ウキウキになりますからね、
う
ん、
そうですね、やっぱ
ねえ、いやいいですね、やっぱり春はいいなと思いますけどね、まあ、今年ねちょっとね満開が早かったですからね、なんかバタバタバタといかんともう散ってしまうよみたいな感じに、ねね、なっちゃったかもしれないんですけどね、はい、いやいいですね。いや他にもなんかイベントありました。
そうですね、小川の方で昔から結構やってはるはやってはったんですけど、今はコーナーでなかなかできていなかったその地域のボランティアの方が小川の施設まで来てくださって、ちょっと駐車場のスペースでねテントを立ててコーヒーを皆さんに入れてくださるというイベントがありまして、
入れてくださるってことは本格的ってことですね。
そうですね、本当に僕も見てたんですけど、もう丁寧に作られてましたね。今年は利用者さんも職員も一緒に駐車場まで行って、うん、コーヒーを飲んでまして、はい、利用者さんにもコーヒーの、ね、お話とかしてたら、昔はこうやって飲んでたとか、家の近くにね行きつけのコーヒー屋さんがあったとか、すごいなんかそういうお話も聞けて、はい、やっぱりああいう場ってすごくいいなって
ですね、
はい、すごく思いましたね。
コーヒーの香り漂う
中そうです、ね、はい、すごくなんかもういい環境でした、ま
あ、
楽しかったです、
ね、
は
い、そうやってボランティアの方ありがたいですね。
そうですね、
地域のそういう方がね、
はい、もうちょっとね緩和されてどんどんできるようになっていたらいいんですけどね。
いいですよね、
はい、
いや緩和って言ったらコロナがね第5類になるとかね5月からとか言って、まあ、かなり対策的にも緩和されていくっていう感じなんですけども、どうですか、施設の方の対策変化ありましたか。
そうですね、やっぱり私のところでは面会が制限がちょっと緩和されて、実際にお部屋で会っていただける、直接 顔を合わせていただけるっていう機会ができましたね。
それは嬉しいですね。
はい、はそうなんです。まあ、もちろんその今までのねオンラインももちろん継続で、うん、その手段は選べるっていう感じではあるんですけど、うん、はい、もうね今まではもし入れたとしても時間が今より短かったりとか、うん、入っていいけどその本人は部屋にはいませんよとか、そういうパターンもあったので、
会えないわけですよね。
そうです。
その何しに行ってるのみたいな、
そうなんか片付けだけするとかそういうパターンとかもあったんですけど、ようやくこう一緒に一堂に会してというか、ね、一緒に見ながらお片付けもできる、
衣替えしたり、ね、この季節だったら、
ね、はい、
喜ばれましたでしょう。
そうですね、長らく会えてなかったのでもう明日会える明日会えるってワクワクしてる人もいたりとか。
そうですか、はい、ね、ご本人は元よりもねご家族がやっぱり嬉しい。
そうですね、やっぱり家族さんもその会いたいけど会えないって方たくさんいらっしゃったと思うので、この機会にたくさんやっぱり来られてますね。
大変ですよね。でもそのあの亡くなったわけじゃないのでコロナが、
ね、
だからそっちも注意しながらじゃないですか、うん、注意しながらでもねこう優しい、ね、うん、対策の方に持っていきたいっていうね。
そうですね、
いやいろいろご苦労あるんやろなと思います、うん、まあ、
はい、
うん、
来ていただくのは大丈夫だけど今まで通り消毒とかマスクとかの協力は、
は
い、そこはお願いしてっていう感じですね。
確かにね、そうか、いろいろとねそんな中そのご苦労とかね あると思うんですよ。であのこの介護系スラスラのコーナーってそうやってその実際にお仕事されてる方なんかにあの介護に関わるお仕事されてる方にお話いろいろ伺ってきてるんですけども、やっぱりねそのやりがいっていうのかな、あの利用されてる方とのねあの付き合いでねこういろいろ嬉しいこととかあの喜んだこととかいろいろあるんですよってお話をねしてくださるんですけど、ちょっとその辺今日は聞いてみようかなと思います。どうかな、岡本さんは岡本さんってこのお仕事に就かれて
今で5年目ですかね。で、まあ、3年半ぐらいは特養の現場の方で介護士をしてたんですけれども、まあ、ちょっと生活相談員今はショートステイの生活相談員をしてるんですけど、
はい、
はい、やっぱりね去年の11月に異動になって、
う
ん、
あ、そうかそうか、
はい、就任したんですけれども、はい、やっぱりね介護士とやっぱ相談員っていう立場はすごく見てる視点もやっぱり違うっていうか、やっぱり介護士の方はやっぱり利用者さんが来られてそっちのどう過ごしてもらうかとかケアをする方なんですけども、やっぱ相談員っていうのはその利用者さんだけじゃなくて地域にも目を向けて介護しておられる家族さんとかにもやっぱりしっかり目を向けていかないといけないので、うん、そういったところで今学び中なんですけれども、うん、まあ、最近ちょっと嬉しかったことがありまして、
はあ、はあ、ありましたか、はいはい、
まあ、ショートステイの担当していますのでちょっと秋キャンセルが入って利用できる部屋がありますよっていうのをちょっと待っておられる方に家族様にご連絡したら、いや本当に嬉しいですと、もうそこはどうしても使いたかったんですっていう風にすごく感謝の言葉を受けまして、もう僕もそこまでね感謝されるとは正直思ってなかったので、やっぱり自分のしたことは間違ってなかったんだなとか、はい、まあ、サービスを本当に利用したいなって思っている方も他にもいっぱいおられるんだなとか、やっぱり嬉しさと同時にこれからもやっぱり一相談員として地域の方々介護されている方のサポートしていけるように頑張っていきたいなって感じましたね、やっぱりこの1個で。
そうですか、はい、いや本当それはねもう私も経験ですけど、うちの母をショートステイにお願いし、うん、する時が本当大変でした、うんうん、やっぱり人気があるっておかしいですけれども行きたいと思ってるところに行けなかったりするんですね、いっぱいですとかね、うん、その日だなんかやっぱりこう家族としてそこ開けたい日とかは結構集中したりするみたいで、うん、なんかその日はちょっとね、うん、ダメな、もういっぱいなんですよって言われたら、うん、もうガビガーンってなるわけですよ、
う
ん、
ね、そうだね、
一応予定はしてるからね、
やっぱ ね言っておられる通り、やっぱりご希望に全て応えられるわけじゃないの でその度に、ね、ケアマネージャーさんやっぱ通して連絡があるんですけど、す、ね、はいはい、ごめんなさいって申し訳ないなっていう気持ちでいつもすいません、ちょっと、まあ、キャンセル待ちなんですっていう風にお伝えするんですけど、まあ、うまいこと
ね
それも自分の力で自分の力では何とかならないところもあるんですけど、
うん、
調整力っていうんですかね、そこら辺をもっと 勉強していかなあかんなとは思って
ます。ですよね、はい、はいはいって言っても受け入れる側の体制が整ってないと受け入れられないですもんね。
う
ん、
そうですね、うん、全部こう来てください来てくださいって言ってもやっぱり介護しておられる方の負担とかもありますし、そうですよね、施設のね許容量とかもあるので、
そうですね、その利用される方の介護度とかね、その状態もよりますよね。
そうです
ね、
はい、そうですそうです、
あまり 手がかからないって変な言い方ですけれども、ご自分で何でもなさってくださる方だったらちょっとね、うんうんうん、軽い感じでもいいかもしれないけど、
そうですね、まあ、受け入れの環境がやっぱり しっかりしてないと家族様もやっぱり預けるのに対して不安かなと思うので、そこら辺はむちゃくちゃやっぱりできないなっていうところあるんですけど、
多分ね岡本さんにね、そのうちでねショートステイしていただけますよという電話、もう本当にねもう神ですよ待ってる家族としてはもう天使と思いますもん来たって思ってありがとうの気持ちでいっぱいになりますからね。
そうやってね思っていただけるようにこれからも頑張っていきますので、
うん、そうですね、はい、いやそうか、大変な仕事だな。そっか、早川さんはどうで、早川さんも 5年になるんでしたっけ。
そうですね、私も同じ年でこれで丸4年働いて今年で5年目になります。
うん、そうですか、どうですか、
はい、私はずっと現場の身なんですけど、うんうん、ね、やっぱりすごいなって思いながら、その利用者さんたちと関わってる時に貫禄を感じることが結構あって、そうですね、こう年長者の貫禄っていうんですかね、
はい、
やっぱりいろいろお手伝いをしている支援をしている側なんですけど、私たちはもう全然3分の1とか4分の1しか人生生きてなかったりするので、
年齢的にはね、
そうですそうです、なんでこういろいろ話をして、一通りお手伝いが終わった後に、まだいんのって、頑張りすぎたらあかんよって言ってもらったりとか、なんかそう話をむしろ聞いてくれてアドバイスくれたりとか、
うん、そうなんですね、
そうですね、中にはこう長生きの方だと、こう私たちぐらいの20代とかの時にこうめちゃめちゃ戦時中だったりしてすごい苦労した経験をしてる人たちもいるので、なんか若いうちにやりたいことはやっときなさいっていうアドバイスがあって、それを受けてじゃあ何かやろうってなったりとか、なんかこう人生の、はい、すごい糧になってますね、皆さん。ま
あ、どっちか言うと支援する側じゃないですか、早川さんとか岡本さんね、はいはい、でね、頑張ってねってね、頑張って生きてね、食べてねとかいうのに反対に元気つけられる、
それはありますね、やっぱり。
ありますか、岡本さんも。
あります、あります。やっぱり自分が介護士の時の話なんですけど、うんうん、ちょっと体調が悪かったり、まあ少しなんか体がだるいなという時も、昔は結構あんた大丈夫かとかなんかすぐ気づいてくれはったり、職員さんから全然何も言われないんですけど、利用者さんはちょっとなんか大丈夫とか声かけてくれはったり、あ、そんな些細なことでもね気ついてくれはるんやとか。
やっぱりありますか、はい、そういうの。
ありますね。
元気ないなとか言われるんですか。
そうですね、やっぱりバレます、
バレますのはそうか、なんかしっかり見てくださってるんですよ、向こうは ね、 うね、利用されてる方の方が。
うーん、
はー、でもそれは力になりますね、
なります、やっぱり。
いろいろね、はい、気づかされることも多いですよね、こちらから。
なんだってご高齢なんで経験豊富だし、
うん、そうですそうです、
その戦中戦後の話もねあるけど、
そうですね、
物のない時代とかも知ってらっしゃる方とかだし、
うんうん、
はは、結構ね、もう岡本さん、早川さんの年齢からいくと未知の世界の話ですからね。
そうですね、経験全くないし、
ね、でもそうやって頑張りやとか言ってくださったら、
すごくで励みにもなりますね。
なりますね、
うん、なんかアドバイスとかもやっぱりこう、うん、身になるというか、うんうん、結構本当に実感の湧くようなアドバイスをもらったりするので。
そうですか、はい、反対に元気つけられる、
はい、
いやその辺がやっぱりこのお仕事されててのやりがいとかになるんですかね。
そうですね、やっぱり面白いなって思いますね。
あーねー、こんな経験ね、他のお仕事じゃちょっとなかなか難しいかもしれない、うんうんうんうん、ねえ、だからはあ、そうか、そういうのがあるんだな。それをまあ糧にしてっては言ってはなんですけれども、頑張っていかれるんですね、二人とも。
そうですね、
はい、他のスタッフの皆さんもそうだろうと思いますけれども、はい、そうか、はい、じゃあまあこれからもね、 頑張ってくださいとしか私は言いようがないけれど
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日の介護ケセラセラのコーナー、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武さん、そして、地域密着型総合ケアセンター北王子の早川葵さんにお越しいただいてお話を伺いました。次回が、5月の17日来月も来てねって感じですけれども、よろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。